カトリック教法2023年5月号第1115号、声の奉仕会マリア文庫制作、デイジー図書判例。このデイジー図書のレベルは2階層に分かれています。記事の大見出しが第1レベル、小見出しがある場合は第2レベルとなっています。写真及び葡萄園のお知らせなど内容が項目に分かれている場合は、それぞれグループで区切っています。広告はすべて最後にまとめて音訳し、それぞれグループで区切っています。デイジー図書判例を終わります。カトリック教法。カトリック長崎大司教区広報委員会。郵便番号 852-8113。長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内、電話 095-843-3869、 ファックス 095-843-3417、 振替口座 0180-5-2699、 発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。祈祷の使徒。祈りの意向。教皇、教会の諸活動や諸団体が宣教の使命を日々新たにし、世の中の求めに応じた奉仕にそのカリスマを捧げることができるように。日本、子供たちが聖母マリアの心を心とすることができるように。
一面。
旅の終わり150周年、浦上への帰還を記念し行事開催。今年2023年は浦上4番崩れによって、浦上信徒らが全国22カ所に流廃された出来事、旅からの帰還150周年にあたる。1873年、明治6年2月24日にキリシタン禁制の考察が撤去され、3月14日長崎県下異臭と奇跡の不礼によって、人々は旅から帰還することとなった。この節目の年を記念し、長崎大司教区は旅の終わり150周年記念実行委員会を立ち上げ、5月から9月にかけて3回にわたり行事を開催することを決めた。テーマは、先祖が流廃で示した強い信仰に倣い、そして子孫へ伝えよう。予定されている行事は次の通り、同実行委員会は先人たちの数々の苦難を忍び、彼らの深い信仰に倣い、未来につなげるために心を一つにして祈るよう、多くの方の参加を呼びかけている。写真。写真は、浦上教会と中田秀和氏の絵画、旅への門出を表したレリーフ。2018年7月22日、旅の始まり150周年記念行事の日に撮影。写真の説明。浦上教会の正門の隣に配置されている旅への門出を表したレリーフを下からのアングルで写した写真です。レリーフには旅に出発する着物姿の女性や子供が描かれています。写真を終わります。旅の終わり150周年記念行事。1、5月28日日曜、ロザリオ行列と記念ミサ。第1部、12時45分西坂公園で出発式典。13時15分浦上教会に向け出発。小雨結構。ロザリオ行列は、実際は11時50分に 大波とプラタナス広場から始まるが、人数制限がある。行列が西坂公園に到着後、式典へと移る。第2部、15時、浦上教会で記念ミサ。2、7月23日、日曜、高校生による演劇上演。13時30分、浦上教会。旅からの帰還、岩永真紀物語。3、9月10日、日曜、十字架山殉教祭。14時、十字架山、長崎市辻町。で、殉教記念ミサ。長崎大司教区は、この10年余り、いくつかの出来事について、150年の節目を迎え、その度ごとに当時を偲ぶ機会をいただいてきた。2012年6月7日から10日にかけて、日本26世人烈生150周年記念。15年2月19日には、大浦天主堂剣道150周年と、日本の信徒発見150周年を迎えるにあたっての、教区シノドス提言の交付。同年3月15日から17日まで、日本の信徒発見150周年記念。同年12月20日、長崎新学校創立150周年記念ミサ。17年7月16日、浦上四番崩れ150周年記念祭。18年7月22日、旅の始まり150周年記念、など。これらの出来事はすべてつながりがあり、今の私たちに続いている。受けた恵みに感謝を忘れず、共に祈り続けていくことを願う。それは、殉教を覚悟した旅でした。信仰を証しするために命を捧げるという覚悟をした旅だったのです。彼らは旅の間ずっと祈っていたと言います。中略。旅の始まりと旅の途中、また旅先で様々な困難を味わい、病気で死に、あるいは殉教し、帰郷や立ち帰りの時でも心がうずいたに違いありません。しかし、このような受難と死は、日本の教会が実際に復活し、再出発するために、神が与えてくださったものだと言えます。それは、1873年の春まで、数年間続くことになります。2018年7月22日、旅の始まり150周年記念ミサ、での、高見光明大司教の説教。雲仙殉教祭が5月に開催。2019年以来、4年ぶり。5月21日、日曜、13時から、雲仙メモリアルホールで、雲仙殉教祭が開催される。長崎大司教区主催、長崎北地区、評議会担当によるこの殉教祭は、ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響で中止が続いていたが、今年は2019年の実施以来、4年ぶりに公に行われることが決まった。感染対策を取りながら行う。雲仙殉教祭は、1983年、贖いの特別青年の折、雲仙の殉教者の模範に習うために集まった約30人の信者によって始められた。翌年からは教区主催として行われ、また開催日も1627年5月17日に殉教したヨハネ・松竹正三郎ら10人の殉教者をたたえ、5月の第3日曜日に行われるようになった。カトリック教法の記事から。当日は13時開会、担当教会による発表の後、 13時30分から中村道明大司教の指式によるミサへと続く。ミサ終了後15時頃からは、雲仙地獄のキリシタン殉教記念碑まで徒歩巡礼する予定。写真、写真の説明。雲仙殉教祭のポスターです。雲仙地獄のキリシタン殉教記念碑の写真に、日時、会場、連絡先などが書かれています。写真を終わります。人事異動、任命。括弧内は前任地など。4月9日付、任命。朝廷司祭、岩崎康彦氏、大水文隆氏。子供と女性の人権相談室責任司祭、葛島秀信氏。教区、括弧1は4月1日付、括弧2は3月30日付、4月23日着任。関口七郎氏、聖フランシスコ病院聖堂付け、カトリックセンター、括弧1。村川明彦氏、鹿島江主任、括弧2。八幡町主任。久志律夫氏、都議津主任、括弧2。浦上主任、長崎中地区長。コンベンツアル聖フランシスコ修道会、4月1日着任。中則康介氏、聖母の騎士修道院、東京本部修道院。アシジのフランシスコ、関口七郎氏、長崎教区へ移籍。2014年に東京から長崎に赴任し、2020年からカトリックセンター付きとなっていたアシジのフランシスコ、関口七郎氏が今年2月2日付をもってフランシスコ会から長崎教区へ移籍した。関口氏は1943年8月30日、群馬県前橋市生まれ、65年12月25日に神奈川県小田原市の神津教会で受選、69年3月20日、フランシスコ会に入会、70年3月21日、浦和で誓願、76年10月31日、前橋教会で長江聡司教により司祭に除会された。除会後は前橋教会をはじめ、釧路、沖縄、石垣、普天間、与那原、石川、名護、長崎、旭川、東京などに赴任し、2014年から再び長崎へ、6年間は元原教会の助任、並びに聖フランシスコ病院付きの司祭として任命を受けた。ここ3年間は長崎教区への移籍期間として、同病院の専任司祭を務めていた。そして今年4月1日付で中村道明大司教から、同病院の専任司祭としての派遣書が渡された。写真、写真の説明。関口七郎氏の顔写真です。写真を終わります。出向きましょう。日本の信徒発見の聖母記念ミサ。3月17日金曜19時から浦上天主堂で日本の信徒発見の聖母記念ミサが行われた。中村道明大司教の主祀式、約20人の司祭の共同祀式のもと、集まった70人余の人々が共に祈った。1865年3月17日、浦上のキリシタンたちが大浦天主堂を訪れ、プティジャン神父に信仰を告白した歴史的出来事を指す 新都発見。以前は記念日だったが、教皇庁の認可を受けて、日本の教会固有の祝日となり、日本の教会は新都発見150周年を迎えた2015年から、日本の新都発見の聖母の祝日としてこの日を祝うようになった。中村大司教は説教の中で、近況霊下、私たちの先輩たちは、危険を冒してもこの教会へ出向き、信仰を告白し、過酷な旅にも出向いた、と話し、信仰宣言が自由にできる今の時代なら、私たちはもっと外に出向いていけるはず、と語った。そして、出向いていく教会であれ、という教皇フランシスコの言葉にあるように、またフランシスコ・ザビエルやパリ外国宣教会の神父が日本に、長崎に出向いたように、何より神ご自身が私たちのところに出向いてくださったように、信徒発見の聖母の取り次ぎを願い、出向きましょう、と呼びかけた。教会学校で大浦天主堂について学んだという小学5年生の子供と参加した大浦教会の男性信徒は、毎年できる限りこの記念ミサに来ています。息子と参加できたのは初めてで、一緒に祈ることができ幸せです、と話していた。写真の説明。日本の新都発見の聖母記念ミサの様子です。聖堂いっぱいに司教、司祭、信徒が集まり、ミサを捧げています。写真を終わります。星影。感染症法上、新型コロナ感染症が5類に引き下げられることを受けて、それぞれの教会や施設でも改めて対応が求められている。これまで細心の注意を払いながら、念入りに感染症予防に取り組み続けてきただけに、教会は信徒の声に耳を傾けながら、どこまで予防策を緩和した環境づくりをすべきか、典礼や教会活動をどこまで再開するかの判断をしなければならない。このような状況だからこそ、教会での検討はもちろんのこと、社会においても弱き立場にある人々への配慮を忘れずに、皆が安心して集うことのできる場づくりを心がけたい。幼少期から親に連れられて通っていた教会でも、聖母好きの新人の頃になると、いつもの聖堂の雰囲気に加えて、自然の息吹を感じることができた。新たな命の萌芽が、元気を湧き出させ、生命力に満ち溢れているようは、この世の次元を超えた神の超自然の技を思い起こさせ、人間もその中で生かされていることに改めて気づかされる。マリアへの崇敬と信心は、人間による神への感謝と賛美の取りなしを願うものである。共に祈りの場に身を置き、神から与えられる喜びと恵みを分かち合いたいと記念する。私たちの母であるマリアが示した神への信仰と誠実さに思いを馳せ、その模範に倣うことを願いながら、この月が私たちの心の内に憩いの場を持つ機会となるように。熊。
一面を終わります。二面。
現在、全世界の教会が歩みを共にしているシノドスは、1、教区ステージ、2021年10月から22年8月と、2、大陸ステージ、22年8月から23年3月を経て、シノドス総会の3、第1回期23年10月と、4、第2回期24年10月を迎える。本誌では、今年1月号から3月号にかけて、長崎大司教区のまとめ、1、 に関連を紹介した。今回、昨年10月24日に教皇庁シノドス事務局が発表した、あなたの天幕に場所を広く取りなさい。大陸ステージのための作業文書。全文はカトリック中央協議会ウェブサイトに掲載。について、日本の各教区が行った分かち合いと意見交換の内容をまとめたレポート2に関連を2回に分けて掲載する。このレポートは今年2月に開催されたアジア大陸別シノドスに向けて大陸ステージを主催したアジア司教協議会連盟 FABC に今年1月に提出された。引き続き、シノドスの歩みに心を止めてまいりましょう。シノドス第16回通常総会に向けて、大陸ステージのための作業文書についてのレポート、2023年1月12日、日本カトリック司教協議会。はじめに、これは教皇庁シノドス事務局が2022年10月24日に発表した、あなたの天幕に場所を広く取りなさい、大陸ステージのための作業文書、以下作業文書と表記、について日本の各教区が行った分かち合いと意見交換の内容をまとめたレポートです。期間は短いものでしたが、多くの教区の代表たちが作業文書を読み、祈り、黙想し、分かち合いと意見の交換をしました。新型コロナ感染症の感染拡大を避けるため、大掛かりな集いはできませんでしたが、ある教区は教区内のシノドスチームがオンラインでのミーティングを実施しました。また、ある教区では呼びかけを行って小さな単位でのミーティングを実施しました。また、ある教区では司教と司祭評議会のメンバーによる意見の交換を行いました。作業文書についての取り組みをした人々からは、最初は抽象的な内容が多くて理解が難しかったが、読み進めるうちに共感できる点を多く発見できた。また、世界中の教会が同じような現実に直面していることに気づいたという意見が寄せられました。そして、今回、シノドス、世界代表司教会議、第16回通常総会のための大陸別ステージのための作業文書を一信徒にもかかわらず読むことができて、各地の教会とつながっているという連帯感と安心感を得ることができたという感想もありました。おおむねこの文書は好意を持って多くの人々に受け入れられていると思いますし、自分たちが直面する現実を考えるための良い材料を提供されたと考えられています。つまり作業文書は、読んで批評、批判するためにあるのではなく、祈りを触発し、識別するためには有益なものでした。このレポートでは、作業文書106に示されている3つの設問にこだわることなく、日本の各教区から寄せられた分かち合いと意見交換の様子をテーマごとに分類して解説していきます。1. タイトルについて、あなたの天幕に場所を広く取りなさいというイザヤ書からの引用によるタイトルは、作業文書と向き合う際の良いきっかけとなっています。ある教区では、この御言葉についてのレクチオ・ディギュイナを行いました。そのおかげで、御言葉の時代の背景を深く知ることもできました。今の時代との共通点を見出すこともできました。 いかに多くの人々を天幕へと招き入れるのかが問われていることに気がついた人々もいました。その結果、タイトルから霊感を与えられて、インスパイア、グループでの分かち合いと意見交換が豊かになっていきました。このような御言葉に導かれた集い、ミーティングの体験は参加者に命の躍動の新しい体験を与えたのです。さらにデジタルな天幕という新しいイメージを加え、若い人々と共に歩む必要性を語る参加者もいました。これは作業文書を一読して、若い世代の人々の意見が反映されていないのではという疑問から生じるものでした。タイトルの御言葉に導かれた体験は、信仰の感覚、センサスフィディを信者であれば誰もが恵みとしていただいているのだという理解へとつながりました。作業文書8と9で示されているように、人々の生きたシノダリティの経験を共有することが可能であるという事実に深く気づくことができたのです。その結果、どの教区でも作業文書による分かち合いと意見の交換は、たとえそれがオンラインで行われたとしても、聖霊に導かれた霊的な体験となりましたし、この世的な集まりではなく、教会の信仰の共同体による体験となったのです。2. 開かれた教会を目指して。ある人々にとってこの作業文書は開かれた教会を目指すものであると理解されました。日本のカトリック教会は1980年代から社会に開かれた教会を目指してきました。社会の人々と共に歩む教会を目指してきました。その取り組みの歩みの視点から作業文書を読んだ結果です。そして今2020年代を迎えて、教会はある点で閉ざされたものになっているという反省が生まれました。社会に対してとりわけ苦しみ、悲しみ、貧困にあえぎ、不当に圧迫され差別されている人々に対して、教会が開かれた場所になるべきである。さらにはこういった小さな人々にとって、教会は安心を与える場所にならなければいけないというビジョンを分かち合ってくれる人々は数多くいました。3. 共同責任と共同識別。このような教会こそがシノダリティを備えた教会であるという理解は、分かち合いと意見交換をした各教区の人々が共通して抱いていたシノドス的教会の理解だと思います。そのためには、共同責任と共同識別は欠かせないという意見が寄せられました。一緒に考え、一緒に責任を果たしていく教会共同体のあり方は必要なものです。しかし、実際には、例えば意思伝達の方法などを取り上げても、教区から小教区へ、司祭から信徒へといったように一方通行なものが多すぎるとの指摘がありました。相互に意見を伝えられる、いわばキャッチボールするような循環型、サイクルの組織へと変わる必要があるとの主張もありました。また、日本の教会は司祭不足という現実に直面しています。しかし、小教区共同体を守り、宣教するのは信徒自身であって、司祭不足は信徒の活性化のチャンスとなるという分かち合いもありました。これからは司祭は秘籍を行うことだけに専念してほしいという意見もありました。作業文書19、58、59から触発されて、聖職者たちが共に歩む、教会のあり方に無関心であり、積極的に関わろうとしないという経験に基づく主張がいくつかありました。任せることと丸投げすることとは違うという発言は、シノドス的教会となっていくために、司祭たちのあり方を問いかけるものだと考えます。 すでに2021年に発表された準備文書では、共同責任と共同識別に関する設問がありました。この点について、日本の教会では理解の深まりが乏しかったと思います。しかし、この1年間、それぞれの教区や小教区がシノドス的教会へ向けての独自の歩みに取り組んだおかげで、共同責任と共同識別についての必要性と重要性が理解されてきたと思います。4. 聞く。共同責任と共同識別を行う教会になるためには、作業文書11.1に示されているように、聞くことを教会が最優先にしなければなりません。この点については多くの人たちから意見が寄せられました。聞くことは二つの次元でなされるという主張がありました。一つは教会の外にいる人々の声を聞くことです。複雑化し閉塞感がある現代の日本社会の中で悲しみや苦しみに直面し、それらに苛まれている人々が少なからずいます。彼らの声に耳を傾け、向かい合う必要があります。もう一つは、教会の中にいる人々の声を聞くことです。伝統的に日本社会は男性中心です。しかし、信仰の共同体の中には多くの女性たちがいます。それでも男性の視点で物事が決められてしまいます。女性たちの意見に耳を傾ける必要があるでしょう。このように二つのものを聞く態度は、若者や性的少数者、外国人労働者の声を聞くことへとつながります。こうして教会の中に多様性の一致が生まれるのです。続く。全文は中央協議会ウェブサイトに掲載。長崎教区における新型コロナ感染症への今後の対応について、新型コロナウイルス感染症の影響下、長崎教区はこれまで長崎県が発令する警報や宣言に合わせ、さまざまな対応策を取ってきた。この1年は、新型コロナウイルスと共に生きるカトリック長崎大司教区の基本方針、2022年4月1日付に沿ってきたが、政府が今年3月13日以降のマスク着用に関し、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となった旨を発表するなど、対応を緩和する方向で具体的な政策を推し進め始めたことを受け、教区顧問団は、教区としての対応を検討し、3月22日付文書で、教区内に次のことを知らせた。教区ホームページに全文掲載。1. マスク着用について、政府はマスク使用を個人の判断に委ねることを推奨していますが、同時にマスク着用が効果的な場面、について次のことを国民に周知しています。医療機関の受診をするとき、重症化リスクの高い人が多い医療機関や高齢者施設などへ訪問するとき、通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車するとき、長崎教区の小教区では高齢者が多い教会や医療関係者や介護施設で働く方々が多い教会もあり、それぞれの教会で取り巻く諸事情が異なっています。そこで、これまで通りマスク着用の判断は、主任司祭独自の判断ではなく、役員とよく相談し、それぞれの教会の諸事情を考慮した上で、その対応を慎重に行ってください。その上で、参加者にはご理解と、ご協力をお願いしてください。2. 教区の基本方針について、すでに政府は新型コロナウイルス感染症の 感染症法上の位置づけについて、5月8日に今の2類相当から5類に移行する方針を決定しています。その折に状況を確認しながら、全面的に新型コロナウイルスと共に生きるカトリック長崎大司教区の基本方針2022年4月1日付文書を見直すことにいたします。それまでは現状を継続させていただきます。
2面を終わります。3面。信仰を深め、次の世代へ。法規協会剣道125周年記念。平戸地区最古の法規協会主任司祭川原昭幸氏は、今年剣道125周年を迎え、3月19日日曜、同協会において、中村道明大司教出資式、地区司祭、歴代主任司祭及び出身司祭など、11人の共同司式で記念ミサが行われた。ミサには約120人が参列。中村大司教はミサの説教の中で、125年の歩みの中でいろんな試練、苦しみがあったでしょう。これからもそうでしょう。それでも主は共にいてくださる。このことを伝え、私たちを立ち上がらせてくれる。それが教会です。と、参列者に語りかけた。同教会は、1898年、九十九島を望む高台に建てられ、多くの信者らが海岸から資材運搬を担うなどの労働奉仕をした。フランス出身で初代主任司祭マトラ氏が資材を提供し、設計も担当した。正面がレンガ造りで、側面や背面、本体部分は木造の複合構造。両側面のベランダ上のアーケードは県内でも例がなく、2003年県文化財に指定された。ミサ後は旧市立法規小学校体育館で記念式典祝賀会も行われ、約140人が出席した。ミサと式典を主催した同協会剣道125周年記念事業実行委員長の松田淳二小教区評議会議長は、信徒一人一人の思いが染み込んだ立派な教会を守り、信仰を深め、次の世代に引き継がなければならない、と挨拶。特別事業として、司祭館を改築、新築したことを報告し、長年教会に対して功績があった9人に感謝状が贈られた。法規協会。写真。写真の説明。法規協会の入り口前で写った集合写真です。1列目に中村道明大司教を囲んで、共同司式の司祭団が並び、その後ろにシスターや信者ら5列に並んで写っています。その後ろにはレンガ造りの法規協会が写っています。写真を終わります。2023年度定例司教総会。2月13日から16日、東京日本カトリック会館で2023年度定例司教総会が開かれ、司教、教区管理者、関係者らが出席した。主な報告事項。2023年度司祭障害養成プログラムが今年1月に実施、22人の司祭と5人の司教が参加した。学校教育委員会委員長前田万葉枢機卿は、 毎年校長、理事長、総長、管区長の集いを開いているが、信徒でない校長、理事長が増えていることを踏まえ、学校が教会とのつながりをより意識できるよう、集いの名称に司教を加える。また、カトリック学校の現場が抱える問題を把握するため、カトリック学校実態調査をアンケートの形で実施することを報告した。ラウダート氏、デスク、責任司教、鳴井大輔司教は、昨年7月に設置されてからの活動を報告。ラウダート氏、発刊5周年を記念して、2020年に教皇庁が発行した、共に暮らす家を大切にする旅の翻訳が完成見込みであると伝えた。主な審議事項、司教、司祭、助祭の除会式と剣道式儀式書について、典礼委員会がミサの式次第2022審判に準じた修正を施し、司教協議会として教皇庁典礼秘跡省に提出すること、また、諸聖人の連願を公語化することを承認した。日本26聖人殉教者の祝日、日本宣教の保護者聖フランシスコ・ザビエルの祝日、日本の信徒発見の聖母の祝日の3つの祝日と、副社ユスト高山右近など4つの記念日が主日祭日と重なる場合、その日に近い終日で他の祝日や記念日と重複しない適当な日に移動する措置を、日本カトリック司教協議会として教皇庁典礼秘跡省に申請することを承認した。2022年度カトリック中央協議会収支決算書を承認した。長崎大司教区主催講演会。永井隆博士が私たちに残してくださったもの。日時2023年5月14日日曜14時から90分予定。場所、カトリック浦上教会聖堂。講師、山内清美氏、長崎教区司祭。入場無料、どなたでも参加か。現在、カトリック信徒運動の共同体が永井隆と緑夫妻の列服列聖調査に関し、長崎教区の承認のもと、最初の予備調査を進めようとしています。私たち教区においても、この講演会を通して、永井博士が私たちに残してくださったもの、世界平和の大切さについて考えましょう。ベトナムの青年大会、長崎教区青年黙想会、3月に開催。少年自然の家で。3月25日土曜と26日日曜、雲仙市の千々和少年自然の家で、ベトナムの青年大会 in 長崎が開催され、参加者とスタッフら合わせて約70人が参加した。共に住むをテーマにしたこの大会は、長崎教区人権委員会がサポートする形で企画され、司祭や修道女、スタッフらの協力のもと、長崎で初めて実施された。1日目の夕方、各地から集まった青年たちは許しの秘跡を受け、夕食後に聖体礼拝、大会開始式、それからグループで話し合いと出し物の準備をし、お祈り、就寝。2 2日目のプログラムも屋外の予定だったが、天候の状況を見て体育館で実施。朝9時に中村道明大司教が訪れ、青年たちは歓迎の歌を披露し、大司教の誕生日3月21日、祝いのケーキカットを行った。大司教は青年たちに向け、次のように話した。日本に、そして長崎に来てくれてありがとうございます。私はイタリアで過ごしたことがあるので、皆さんの大変さがわかります。カトリック国のイタリアでも差別のような扱いを受けたことがあります。日本でもないわけではないでしょう。イタリアで過ごすことができたのは友達がいるからです。だから皆さんもぜひ友達を作ってください。ベトナム人の友達だけではなく、日本人と友達になってください。また、みんなでテーマソングのダンスを踊ったり、ゲームを楽しんだり、司祭の講話を聞き、それを受けてグループでの分かち合いと発表を行ったりした。昼食後、ミサをし、解散した。大会に参加した青年たちの中には、未選者の方々もいて、教会のことを少し知ることができた。もともと教会のことはあまりいいと思っていなかった。今回、カトリックの文化を知るようになった。これから教会に行きたいと思う。大会で友達が増えた。ありがとうございました。みんなが共に過ごし、考え、食事をすることができて嬉しかった。皆さんの明るさ、楽しさを見せてもらった。などの感想があった。2枚の写真。1枚目。写真の説明。屋外に集まった司祭をはじめ参加者とスタッフ、肩がくっつくくらい寄り添っています。後ろの方には林が見え、街灯に明かりが灯っています。2枚目。体育館の中、マイクを持った中村道明大司教が立っておられます。近くに2人のシスターの姿が見えます。写真を終わります。長崎大司教館で、3月12日日曜、長崎教区青少年委員会主催の教区青年の黙想会が大司教館で行われた。今回の黙想会は、オプスデイの木村翔平氏写真の指導により、身近な生成、聖なるものを目指して、というテーマで講話が行われた。新型コロナ感染症対策の緩和の発表も聞かれ、大司教館には青年23人、浦上5、大崎6、なめし5、長代2、都議津1、天神1、愛宕1、城山1、三浦町1と修道女2人が集まり、主催者によると例年よりも多くの青年たちが集まることができたという。また昨年と同様に平戸、上五島、下五島の各地区からも4人の青年たちがリモートで参加した。最後の派遣ミサの中で木村氏は、この機会に若者たちの交流が広がり、証明にもつながるよう願う、と話し、参加者皆は祝福をいただいて解散した。2枚の写真。1枚目。写真の説明。木村翔平氏の写真です。 メガネをかけてマイクを持っておられます。2枚目、写真の説明。聖堂内の集合写真です。祭壇を背に木村正平氏をはじめ参加者が並んで写っています。写真を終わります。レデンプトール幼稚園が閉園。惜しまれつつ64年の歴史に幕。レデンプトール幼稚園長崎市愛宕が今年3月末をもって閉園した。同園は1959年カナダから来日したレデンプトール会の司祭によって設立され、以来多くの園児たちを育て送り出してきた。閉園に至った主な理由は、少子化の影響により園児が減少していることや、建物の老朽化だという。卒園生や各方面の関係者から閉園を惜しむ声が聞かれる中、3月31日金曜、お別れのセレモニーが行われ、64年の歴史に幕を下ろした。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ。核なき世界基金。https://nuclear-free.net/新年度の予算など承認。2022年度第4回教区顧問会。2022年度第4回教区顧問会が3月20日月曜、大司教館で開催された。主な審議事項は以下の通り。まず、23年度の年間運用計画と収支予算書が審議され承認された。加えて、奨学金基金特別会計規定、事務実践の手引き、不動産管理の手引きの改定がそれぞれ承認された。また、子どもと女性の人権相談室、の責任司祭として葛島秀信氏が推薦された。他に新型コロナウイルス感染症に関し、3月13日以降の長崎教区の対応が確認された。続いて旧伝道師学校活用のための事業化計画について今後検討していくことが承認された。主な報告事項は、朝廷司祭中に山崎康彦氏と大水文隆氏が任命されたこと、旅の終わり150周年記念行事の報告、さらに23年度の教区司祭黙想会の日程と講師などが報告された。最後に、今年の人事異動によって23年度から4人の顧問が入れ替わることになり、長年の奉仕に大司教からのねぎらいの言葉を持って顧問会を終えた。中、朝廷司祭。朝廷司祭とは、司祭評議会規約に定められている役割。中を終わります。3面を終わります。4面、証人として生きるよう、聖光弓佐司祭の日。4月4日火曜10時30分から浦上教会で聖光弓佐が行われ、中村道明大司教の出仕式、高見光明名誉大司教と 80人を超える司祭団の共同指揮のもと、約200人の信者らが祈りを捧げた。中村大司教はミサの説教の始めに、この日が誕生日の二人の司祭にお祝いの歌を歌い、それから司祭の日である、今日はすべての司祭にとって祝いの日であり、中でも司祭女会の節目を迎えた司祭らに特別のお祝いを伝えたいと話した。また、この1年間に亡くなった4人の司祭を偲び、その一人、堤義治氏と親交があった観音寺のご住職からの手紙を紹介。手紙には、製品に生きた堤氏の呼子教会赴任中の暮らしぶりや、さまざまな働きが綴られ、大司教は手紙に対する感謝と、このような司祭が兄弟であったことを誇りに思う旨を語った。大司教は一方で、司祭に向けた批判の手紙を受け取ることもあると、説教の場を借りてお詫びを述べた。そして、キリストと同じ使命、人々の救いのために司祭が油を注がれたものであると触れ、私たち司祭が救いの御言葉の忠実な働き手、証し人として生きることができるようお祈りくださいと呼びかけた。説教に続いて、司祭の約束の更新、描写のための油と洗礼志願者のための油の祝福、聖香油となる油の性別があった。ミサの最後に司祭女会の節目を迎えた司祭らの祝賀式と、新たに長崎教区に移籍された司祭と、今春引退される司祭らの紹介があり、聖堂内は温かい拍手に包まれた。 QR コード写真、写真の説明。聖堂内の写真です。中村道明大司教を中心に司祭団がミサを行っています。写真を終わります。新学生、志願生、照明の歩み、お祈りします。今春、長崎教区内にある新学校、志願院に入学した人は一人。中学1年生の深堀壮太さん、三浦町教会出身、が長崎カトリック神学院に入った。また、イエスのカリタス修道女会本部東京の志願生として、中学1年生の富永芽衣さん、都立教会出身が宮崎県にある志願院に入った。写真は4月9日日曜、長崎カトリック神学院で行われた入学式の日の1枚。中村道明大司教、新学院の養成担当司祭と在校生、関係者が新入生を温かく迎えた。今後の照明の歩みを祈りたい。写真、写真の説明。長崎カトリック神学院の玄関前での集合写真です。中村道明大司教様の隣に腰掛けた深堀壮太さんは緊張の面持ちです。写真を終わります。御言葉に触れて200。シスター中島のり子、長崎教区信仰教育委員会お告げのマリア修道会。私につながっていなさい。ヨハネによる福音書15章4節。ここで聖書を読みます。私につながっていなさい。 私もあなた方につながっている。ぶどうの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。聖書を終わります。ああ懐かしい。書棚から古冊子が出てきました。教区で発行された小学低学年の用理テキストでした。テキストを開くと、はじめに、続いて、私はブドウの木で、あなたたちは枝です。枝は幹から離れると枯れてしまいますが、幹につながっていればおいしいブドウを実らせることができます。あなたたちも私と一緒にいればその通りになります。私たちも神様の恵みをいただくと、たくさん良い行いができるようになります。恵みとは、人間を可愛がってくださる神様の命のことです。神様の命をいただければ、私たちは神様に似てきて、とても幸せになれるのです。素晴らしい恵みを私たちにくださった神様はどのようなお方でしょう。その神様のことを教えてくださった方はどなたでしょう。神様の良い子供になるにはどうしたら良いでしょう、と書いてありました。今年の教会学校目標は、私につながっていなさい。ヨハネによる福音書15章4節。私って誰？今も子供たちの声が聞こえてくるようです。教えてくれる人がいないなら、今もわからないままかもしれませんけれども、神様の憐れみによって今の信仰生活があること、イエス様につながっていることは、小さい頃に料理を教えてくれた神父様やカテキスタ、両親や家族から手渡されてきたものです。そう考えるとありがたい気持ちになります。今年は旅の終わり、150年記念の年。浦上の信徒が流廃先から帰還し、無一物からの生活にあって、礎となる信仰を手渡すために、子や孫たちに語り継いだ旅の話は、浦上に限らず五島や平戸各地でも様々な形で信仰が伝えられてきたからこそ、恵みの今日があるのだと思います。そして今、私たちに手渡された信仰は、ふるいにかけられ、新たな試練の時代を迎えています。それでもイエス様は、私につながっていなさいと、今新たな証の旅に着くように私たちを招かれます。聖母月、新緑豊かな季節に、日本の信徒発見の聖母の取り継ぎによって福音を生きる恵みを願い、旅する教会の神秘の黙想を続けたいと思います。イラストの説明。笑顔で本を開いている神父様の横に3人の子供たち。女の子は肘をついて目をつむり、男の子2人は元気な表情です。イラストを終わります。三つ編みの会主催、一日の祈りの集い。開催日と場所、教会名。5月5日金曜、本郷地。7月2日日曜、福江。9月2日土曜、城山。11月3日金曜、田平。2024年1月25日木曜、三浦町。 ご希望の方は開催日の1週間前までに、1、郵送、2、ファックス、3、メールのいずれかで先へお申し込みください。定員15人、参加費500円。申し込み先、担当純真聖母会シスター山田夫妻、郵便番号 852-8142、 長崎市三山町415、ファックス 095-843-7570、 メールアドレス norasho@outlook.jp。 ぶどう園。 NHK ワールドのサイトに、眠りから覚めた最後の審判、修復の全貌、掲載中。大浦天主堂キリシタン博物館が収蔵する泥版画についての海外向け番組、2024年3月28日まで次の URL で視聴できる。 http://www.suji3.nhk.or.jp/nhkword/en/ondemand/video/2019 2day1529/。第143回クルシリオ。5月3日水曜から6日土曜、お告げのマリア修道会本部。問い合わせ先、荒木明美。電話 070-2379-3022。 教区障害養成委員会主催の聖書講座オンライン受講課、5月6日開始。第1・第3土曜10時30分から11時30分、全10回。10回分の受講料5000円、聴講1回1000円。小教区への案内をご確認ください。ここからも確認できます。矢印 QR コード。長崎教区主催の講演会、永井隆博士が私たちに残してくださったもの。5月14日日曜14時、浦上教会。講師山内清美氏、長崎教区司祭。入場無料、どなたでも参加可。雲仙殉教祭、5月21日日曜、雲仙メモリアルホール、13時開会、13時30分ミサ、15時巡礼。長崎教区主催旅の終わり150周年記念、5月28日日曜12時45分からロザリオ行列、西坂から浦上教会。15時から浦上教会で記念ミサ。感謝寄付、長崎大司教区匿名様室、香典返し長崎大司教区深堀睦美様浦上、子ヨゼフ深堀哲也様、右の方々から ご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。クリスマス募金支援報告。教区評議会は、自然災害による被災者、国内外の生活困窮者への支援を目的として、昨年12月1日から今年1月15日にかけて、クリスマス愛の募金の協力を呼びかけた。募金は468万7769円、1月20日現在。集まり、同評議会は前年度の繰越金192万2698円と合わせて次の活動団体に送金した。長崎ホームレスを支援する会50万円、長崎ダルク50万円、福岡美濃島志木センター50万円、東京三遊会50万円、大阪旅路の里鎌ヶ崎50万円、ドリームカムホーム青少年自立援助50万円、生活困窮者への支援として教区福音課推進部へ20万円、佐世保隣人愛の会10万円、声の奉仕会マリア文庫10万円、長崎カトリック聴覚障害者の会長崎と佐世保各10万円、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会10万円、モナの会10万円、大村外国人を支援する会10万円、一粒の麦の会10万円、外国人のための医療相談会10万円、コンゴ平和学園50万円、カリタスジャパン200万円、国内援助と海外援助のため各100万円。また1月21日以降に寄せられた募金は次年度に繰り越される。起点、アグネス今村喜恵子修道女お告げのマリア修道会、2月28日、生居88歳、1934年平戸市生まれ、57年当時の南田平修道院現在の田平修道院に入会、60年初聖願、65年修正聖願選立。入会後は農耕、精米、保育園の給食担当を田平修道院で行った。46歳で転任し、奥浦、佐世保、新学院、大山で保育園、司祭館の調理に携わった。7年ほど前に癌を患い、手術後は修道院と老人施設を行き来しながら共同体のために笑顔で奉仕した。快活でユーモアのある修道者だった。葬儀ミサ告別式は3月2日田平教会で行われた。カタリナ川口文乃修道女お告げのマリア修道会、3月26日、生居85歳、1937年新上五島町生まれ、52年青佐ヶ浦修道院に入会、60年初聖願、71年修正聖願、上下五島北昇の修道院保育園で院長 園長の責任を終えた後、本部、佐世保などで庶務、カテキスタを担当。大司教官で12年間、引退司祭に奉仕した。その後、大病を患ったが、炊事の手伝いや庭の草花の手入れを行って、共同体に奉仕した。昨年末、がんの告知を受けた後は、忍耐強く、病苦を忍び、祈りのうちに感謝の手紙をしたためるなど、奉献生活の最後を準備した。葬儀ミサ・告別式は3月28日、十字修道院聖堂で行われた。2枚の写真。1枚目。アグネス・今村喜恵子修道女の顔写真です。2枚目。カタリナ・川口文の修道女の顔写真です。写真を終わります。広告。明治石材、世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1。 電話 095-846-3598。 大村店、大村市赤坂町287番地。電話 0957-50-3008。 ホームページhttp://meijisekizai.shopinfo.jp 医療法人平田クリニック。院長ヨゼフ平田哲也。内科循環器科、通称リハビリテーション。長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5。 電話 095-845-6175。 有限会社栄光式典社。主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式。代表取締役ヨハネ西村雄二。長崎市辻町 7-18。 電話 095-844-4011。 ファックス 095-843-9896。 24時間営業。辰巳産業株式会社、西田商事株式会社。採石クリー氏、港湾用ステイシ一式生産販売。代表取締役ミカエル西田剛。本社郵便番号 857-1166 佐世保市木風町1468番地。電話 0956-31-8268。 原口カウンセリングルーム。あなたの心に元気と幸せを。悩み解決のお手伝いをします。障害者虐待防止、従業員のストレス対処法、職場の人間関係向上、うつ病予防などの研修も受けたまわります。ヨハネ・原口義弘、公認心理師、臨床心理師、精神保健福祉士、福岡カトリック神学院非常勤講師、 元福岡女学院大学人間関係学部学部長。長崎県西園木郡長与町。学びの 2-11-2。 電話 090-6639-6848。 E メール haraguchicir@hcr2017.org。 営業月曜日から土曜日10時から19時完全予約制。詳しくはホームページをご覧ください。QR コード。長崎石彫。石碑、文字彫刻、墓地工事、リフォーム、墓地分譲。ヨゼフ・岩永隆弘。電話 095-862-2469。 長崎市花園町 23-17。立岩公園前。有限会社山川塗装。マイホームの美容と健康に。有限責任中間法人全国住宅火災防止協会長崎県建物営善工事業協同組合理事代表取締役ペトロ山川進。佐世保市春分町 1715-5。 電話 0956-49-3330。 ファックス 0956-49-8729。 カリス通信5月号。カトリック信徒障害見舞金制度のご紹介。カリスでは、教会の皆様を対象に、カトリック信徒障害見舞金制度をご案内しております。教会には、信徒の皆様はもちろん、一般の施設利用者、訪問者など多くの方たちが訪れます。本制度は、教会の福音宣教活動を支援するため、教会施設内で生じた事故により、怪我をした教会施設利用者、当該教会の神父、助祭、有給の教会事務職員、清掃、修繕業者等を除く、への見舞金などをお支払いする制度です。保険金のお支払い事例。廊下の段差につまずいて転倒し、大腿骨を骨折した。階段でバランスを崩して踊り場に転落し、手足を打撲した。窓のガラスに気づかずに衝突し、頭部を打撲した。駐車場を清掃中に手首をスズメバチに刺された。見舞金の対象となる教会施設内で行う行事の礼。ミサ典礼。ミサ、洗礼式、献身式、結婚式、叙階式、復活祭など。礼会、黙想会、聖書研究会、祈りの会など。行事、祭事、バザー、祝賀会、歓送迎会、研修会、クリスマス会、七五三、成人式、セミナー、ボーイ&ガールスカウト活動、など。お支払いする見舞金の種類。丸一、被災者対応費用。丸二、被災者障害見舞費用及び障害見舞費用。 小教区単位でご加入いただきます。現在約500の教会が加入されています。本制度は毎年6月1日保証開始、中途加入も可能です。5月にすべての教会に制度のご案内をお送りしております。本ご案内はレジャーサービス施設費用保険について紹介したものです。ご契約にあたってはパンフレットおよび各保険の重要事項説明書をよくお読みください。私たちがお守りします。三条隆秀、毛利玲子、山本康彦、服部秀明、川口薫神父、顧問。リスク・保証に関してお気軽にお問い合わせください。カトリック共済システム有限会社カリス、郵便番号 135-8585、東京都江東区塩見 2-10-10 日本カトリック会館。連絡先 0120-77-0033 カトリック教材システム検索。2023年5月作成 22TC-103197 引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社。デイジー図書奥付け。カトリック教法2023年5月号第1115号。音訳者平田真美、土肥由紀子、構成者泊京子、編集デイジーマリアでした。制作完了2023年5月。以上でカトリック教法2023年5月号第1115号を終わります。